ローカル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお届けしております。ここからは生き生き北区情報コーナー、北区からゲストをお迎えして情報、いろんな話題をお届けしていただいています。今日も素敵なゲストお二人にお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。
はい、京都市保健福祉局障害保健福祉審査の本田浩二と言います。
同じく、京都市保健福祉局障害保健福祉推進室の小川と申します。
本田さんと小川さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします、
はい、なんか緊張感だな。
緊張します、
はい、大丈夫ちょっと肩上げ下げしていただ、はい、はい、楽しい感じでお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
今日はどんな話題を持ってきてくださいましたか。
はい、今京都市が取り組みを進めている都ユニバーサルデザインということについてお話しに来ました。
はい、ユニバーサルデザイン、これはどういうことですか。
はい、例えば建物を建てる、物を作る、あるいは情報やサービスを提供するときに、例えば子供、あるいはお年寄り、体の不自由な方々、また生まれた国や言葉、文化の違いに関わらず、あらかじめ全ての人にとってできる限り利用しやすいように、する、まあ、そういったことを目指す考え方になります。
もう全ての人が使いやすいというのことを目指しているのが、ユニバーサルデザインということなんですね。
はい、
はい、じゃあま、都でユニバーサルデザインとおっしゃったと思うんですけど、はい、この都っていうのは何でつくんですか。
はい、実はここ京都では長い歴史の中で育まれてきた支え合いの精神、あるいは芸術技術などの蓄積があります。
はい、
ただ現在少子高齢化、あるいは国際化とスマートフォンに代表されるような高度情報化の進展のように、社会情勢っていうのは本当に目まぐるしく変化をしています。
はい、
この変化に対応し、引き続き活力ある京都であるために、まあ、京都が有する蓄積にこのユニバーサルデザインの考え方を取り入れて、
うんうん、
改めてできるだけ多くの人がその京都の街に出かけやすくする、あるいは使いやすいものを作る、分かりやすい方法で伝える、また利用しやすいサービスを考える、まあ、そういったことで、京都に住み、また訪れるさまざまな人が過ごしやすい街となるように、まあ、行政だけではなくて、事業者の皆様、また市民の皆様と共に、取り組んでいく、まあ、そういった思いが込められています。
なるほど。なので、まあ、京都での取り組みということを打ち出すために、まあ、都っていうのがついてる。
はい、
はあ、なるほど。で、京都らしい取り組みにしようということなんですね。
はい、
方法、では具体的にはどういったことに取り組んでいらっしゃるんですか。
はい、京都市ではこのユニバーサルデザインの考え方の普及啓発に加えて、
はい、
例えば市場通りの歩道の拡幅工事をはじめ、本当に
幅が広がって、
そうですね、はい、はい、ね、車椅子の方々とか観光客の方、うん、まあ、いろんな方が歩きやすいそういった街にの整備でありますとか、あと手話という、まあ、ろう者の方が使われる言語、はい、あるいはそういった文化を大事にするために、うん、まあ、条例を制定したりしています。はい、またあと、まあ、お年寄りになるとやっぱり耳が聞こえづらくなったりとか、
うん、
あと、まあ、
どうしてもね、
はい、もともと、まあ、聴覚に障害があったりとか、
はい、
まあ、そういった方の聞こえづらさを、助けるヒアリングループという、まあ、そういう機会を、全区役所の窓口に配備するなど、まあ、そういったいろいろ取り組んでいます。
は
い、ただ今日短い時間の中でちょっと、はい、皆さんにちょっとご紹介したいのは、人に優しいサービス宣言っていう取り組み、うん、これをちょっと今日は紹介したいと思います。
お、人に優しいサービス宣言、なんかすごい興味深い言葉なんですけれども、うん、それはどういうことなんでしょうか。
はい、はい、ではこちらからは私小川の方から説明をさせていただきます。
はい、
先ほどですね、ご紹介いたしましたユニバーサルデザインの考え方のうちですね、はい、利用しやすいサービスを考えるというところに関わっておりまして、
はい、
まあ、高齢の方、心身に障害のある方、小さなお子様連れの方、また外国人の方などですね、より多くのお客様に安心して、まあ、ご来店いただけるよう、お店の方ですでに取り組まれている、あるいはこれから取り組もうとされている 人に優しいちょっとした取り組みをお客様に宣言をいただく制度でございます。
宣言っていうのは、はい、京都市とか北区上京区が宣言するんではなくって、はい、そのお店自体がということですね。皆さんがされているお店の方がと、宣言されるという意味なんですね。はい、すすなるほど、なるほど。じゃあ例えばどういった宣言になるんですか。
はいはい、例えばですね、お買い上げの商品を自宅にお届けをする、店内の案内表示等を大きな文字で表示する、車椅子の、貸し出しや筆談具を用意するなどですね、高齢のお客様や障害をお持ちの方にとっても優しいお店であることを宣言したりですね、はい、まあ、その他にも赤ちゃん用の椅子を用意できる、授乳スペースやお湯を提供できる、うん、外国語の商品説明カードやメニューを用意しているなどですね、小さなお子様連れのお客様や外国からのお越しの方にとっても優しいお店であるということを宣言いただけます。
はい、もっと難しいことなのかと思ってたんですけれどもお客様にとって、はい、普段お店の方がこうちょっと親切だったりとか、はい、ちょっとしたサービスと思ってされているようなことが多いような気がしますね。
はい、
なんか何ですか、お買い上げの商品届けていただいたりとか、はい、結構なさってるお店も多いのかななんて思うんですけど、
はい、
そうだとかえってなんかどこのお店でもしているような当たり前のこと、はい、かなって思う、まあ、わざわざサービス宣言っていうのもなって思われることもあるかもしれないと思うんですけど、はい、どうなんでしょう、当たり前のことでも大丈夫なんですか。
もうですね、もうサガネッチの方もよくぞ聞いていただきましたっていうところなんですけどね、はい、もう当たり前のように例えばですね、まあ、笑顔で接客対応しますっていうのは、はい、多分どこのお店でもやっておられるのかなとは思うんですけども、まあ、このように当たり前のように取り組んでいることでもサービス宣言として宣言いただいて構いません。
うん、
その自ら、まあ、人に優しいお店であることを宣言いただくことで、その意識を持って人に接していただくというそういった取り組みを広げていこうとするものなのです。
普段はもう当たり前のようにされていることを宣言することで、はい、まあ、意識的にしていただこうというような、はい、そういう形なんですかね。
はい、そうです。
もうそういうお店宣言されているんでしょうか。
そうですね、はい、もう実際に宣言いただいているお店は、様々、種類もありましてですね、はい、例えば、はい、衣料品店、まあ、であったり、うん、お弁当屋さんやお花屋さんなどの物販店、
はい、
また喫茶店やパン屋さんなどの飲食店ですね、はい、まあ、その他ですね、サービス業としてクリーニング店や理髪店などがございます。まあ、この北区ですと、はい、新大宮商店街や、みその橋商店街、
はい、
でも商店街として宣言をいただいております。
各お店っていうだけじゃなくて、はい、商店街としても宣言されているんですね。
そうです、はい、そうです。
あら、うっかりしていたわそうだったんですね。
はい、
そのお店もその何か業種限らず、そのものを売っているだけではなくて、はい、そういう飲食のサービスだったりとか、はい、クリーニング屋さん、理髪店だったりとか、本当にいろいろなんですね。
はい、はい、そうです。
でもその宣言されているっていうの、今も私ちょっと商店街では分からなかったとかって言ってたんですけれども、
はい、
そういう宣言したっていうお店は何か分かる何かがあるんですか。
そうですね、まあ、宣言をいただいたお店の方にはですね、
はい、
宣言内容を記載した宣言書というもの と、はい、あとステッカーを交付しております。
うん、
お店の入り口などにですね、お客様にまあ見えやすいところに掲示をいただくことで、まあ、このお店はまあ宣言をしている、サービス宣言をしているお店なんだなと分かるような形で、掲示をいただいております。
はい、
実際に、まあ、宣言をいただいたお店については京都市情報館の方で、お店の所在地であったり宣言内容を公開させていただいております。
インターネットでね、京都市情報館というのを開けていただきましたら、はい、このお店の所在地とか、はい、宣言されたどういう内容なのかというもの全部出てるんですね。
はい、そうです。
はい、なんか参考に見ていただいてもいいかなと思うんですけどなんかね、さっきその、ステッカーをね、はい、ちょっと見せていただいたんですけど、とってもね優しい感じの
すごい優しい感じ
で、ね、もうそう言ってたんですよ。なんか本当にね優しい感じのステッカー ステッカーなので、もしかしたら見逃していることがあるかもしれないので、ぜひ皆さんちょっとお店の入り口だったりとか、
ね、
多分貼ってらっしゃるはずなので、
そうです ね、
ね、ちょっと気にしてみていただけるといいですよね、はい、
北区さんでもまだまだまだ宣言いただいてないお店もちろんあるんですけども、
はい、
全体の数としても北区さんの方では比較的多く宣言をいただいているっていうところでもあるので、うん、はい、実際にこのラジオを お聞きになられて、実際にお店の方で、あ、多分サービス宣言のマークだなって思っていただけるとすごいありがたいなと思います。
そ
う
ですよね、だからなんだろうなって思われてた方は、そういったステッカーだということと、なのでお店にその宣言もきっと貼られているはずなので、
そうですね、
はい、どういうこと宣言されているのかなっていうのも見ていただくといいかもしれないですね。
はい、
はい、そのステッカーとかその、はい、宣言ですよね、はい、どこにこういう宣言する、なんか申請するんですか。
あ、はい、京都市情報館の方でですね、はい、人に優しいサービス宣言と、検索いただけましたらホームページの方で、出てきますので、はい、そちらから申請書をダウンロードいただきまして、
はい、
で必要事項を記載いただきまして、障害保健福祉推進室の方に送っていただきますたら、私の方で、実際にステッカーの交付の方と宣言書の交付の手続きをさせていただきます。
お母さんがしてくださる、
あ、もう障害保険推進室の担当の方でさせていただきます、
はいはい、ということですね、はい、なので京都市情報館をちょっとインターネットで検索していただいて、はい、そこのところ出てきたら人に優しいサービス宣言を検索していただくと、はい、ホームページが出てくる、
ね、はい、そうです。
でちょっとインターネットはあんまり苦手でちょっとよくわからないっていう方は、障害保険福祉推進室の方にお問い合わせいただいたら大丈夫ですか。
はい、はい、そうですね、今先ほどインターネットでの申し込み方法をお伝えしたんですけども、はい、お電話の方をいただけましたら、
はい、
申請書の方を郵送、またはファックスの方でもお送りさせていただきますので、
はい、
お電話、まずはお電話をいただけたらなとは思います。
じゃあちょっとお電話で聞いてみるっていうのもいいかもしれないですね、
はいはい、
障害保険福祉推進室の方にお電話、
はい、
こちらでいいのかな、
はい、番号の方申し上げますね、
お願いします。
京都 075-222-4161です。はい、
はい、222-4161 番の方に、はい、お電話ください。
はい、
はい、で今のは自分がお店をされてる方の申請の方法だったんですけれども、
はい、
近くにすごく優しいサービスをされているところがあるんだけど、まだステッカー貼ってないしっていうのを見つけた場合ですね、
はいはい、
推薦したいっていう方もあるかなと思うんですけど、
はい、
はい、いかがでしょうか。
そうですね、もうどしどし応募いただきたいんですけども、もちろんその、はい、先ほど事前、自分から、お店の方がまず申請をいただくって話だったんですけども、はい、他線でも受付をしておりまして、はい、日頃から利用されている京都市内の人に優しい取り組み、サービスを行っているお店の方がありましたら、どしどしご応募くださいませ。
はい、
はい、
もうそれはぜひ推薦していただきたいですよね。
はい、その他線の方によるお申し込み方法についてもですね、はい、京都市情報館で人に優しいサービス宣言と検索いただけましたら、推薦のための入力フォームの方も出てきますので、うんうん、そちらからお申し込みいただけたらと思います。
なるほど、先ほどは自分で申し込むためのフォームだったんですけども、
はいはい、
推薦は推薦のためのフォームっていうのがまたあるわけですね。
はい、そうです、はい、
じゃあその推薦のフォームの方で、ぜひ入力していただいて、
はい、
ね、申請していただいたらと思います。
はい、でまたですね、
はい、
年に一度だけですね、
はい、
だいたい、11月頃から1月頃にかけてですね、
はい、
人に優しいサービス宣言キャンペーンを実施しております。
お、
こちらはですね、通年で人に優しいサービス宣言受付はしているんですけども、
はい、
このキャンペーン期間中でしたら、次戦他戦を問わずですね、応募いただいた方の中から抽選で素敵な、もうそれはそれは素敵なプレゼント、景品をプレゼントさせて
上がりました
いただきますので、
はい、
ぜひですね、その間にもご応募いただけたらなと思っております。
そうなんですね、今、はい、残念ながらキャンペーン期間中では ないんですけれども、またこのキャンペーン の時にまたお越しください。
そうですね、
キャンペーン、今キャンペーンです。
そうですね、はい、もうあのラインナップ、商品のライ景品のラインナップもちょっとその時には、
そうですよ ね、
ね、紹介を、
ね、何かその素晴らしい景品をぜひ教えていただいて、
はい、
まあ、それまでにね、でも、はい、あのぜひぜひあのいいお店があったら推薦もしていただけると、うん、はい、嬉しいですよね。
はい、
あのこういうすごく素敵な取り組みがあるのに、あの私も本当に富岳ながらもうなんか全然知らなかったので知らない方もまだ多いのかなっていうふうに思うので、うん、ぜひこうちょっとステーカー見つけていただいたりとか、はい、いいお店があったら推薦するっていう形でね、うん、ぜひね取り組んでいただけるといいですよ ね、
そうですね、はい、あの皆様の人に優しいサービス宣言をお待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃ あの最後にあの本田さんからの皆さんへメッセージをお願いできますか。
はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、京都市が目指す、まあ、全ての人にとって、まあ、その人がその人らしく生活できる社会、まあ、これに近づけていくには本当に皆さんの一人一人の行動が必要になります。例えば自分、あるいは自分の大切な人が、まあ、年を取る、あるいは、何らかの心身の機能の障害があってもその人らしく生活できる社会、これは人がこう思い描いて行動しないと絶対実現しないというふうに思っておりますので、はい、本当に皆さん、もしね、街中の何気ない物事を自分とは違う立場の人にとって利用しやすいものになっているかどうか、まずはそういう気にして見てみる、まあ、そういうところから始めてもらえればなというふうに思います。ありがとうございます。
なるほど、そうですね、ちょっと想像力を働かせてっていうことですよね、はいはい、全体にも京都市みんながこう優しくなっていくといいですよね。はい、はい、はい、いやもうあのどうもありがとうございました。素敵な、ね、あのこのユニバーサルデザイン、ちょっと皆さんにもいろいろ気をつけてね、うん、見ていただいたり自分の問題として考えていただけるといいですね。
はい、
はいはいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日ゲストにお越しいただきましたのは、障害保険福祉推進室から本田浩二さん、そして小川博明さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。